改めておはようございます。先週に続いて詩編の中の都のぼりの歌、こちらから今朝は詩編133編を共に読んでいきたいと思います。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことはなんという幸せ、なんという楽しさであろう。この言葉を読むと、読む私たちの心も幸せや楽しさでいっぱいになります。世の中にはいろんな人の集まりがあります。まあ、その中で楽しいな、幸せだなと思えるような集まり、交わりはどんなものがあるでしょうか。まあ、学校の頃だったらサークルやクラブ活動があるかもしれません。で、大人になるとなかなかそういうのがなくなってきますけれども、あるいはいや、もう趣味の集まり、同じ興味を持った人の集まり、それは楽しいよという方がいるかもしれません。しかしもちろん詩編133編が言っているのはそういうことではないわけです。特にここで住むという言葉に注目したいと思います。旧約聖書の中にはこれはもう何度も何度も登場する言葉なんですが、座るとか席に着く、椅子に座るという意味もありますけれども、基本的な意味は住むということです。それもですね、単に家に住むというよりはその土地に住み着く、その場所に住む、その土地に根ざす、まあ、そんな意味で使われていることが多いと言えます。特に約束の地、神様が与えてくださるその相続地に住むということを多くの場合は意味しています。そう考えると、この詩編が歌っていることも、ただ仲のいい仲間たちが一つ屋根の下で一緒に住んでいることを喜んでいるという以上に、神様が与えてくださった約束の地で同じ約束を共にする人たちが一つになって共に住む、そのことの素晴らしさを歌っているとも言えます。旧約聖書の中で兄弟たちが共に住むとは一体どういう時代のことでしょうか。この詩編はダビデによると書いています。じゃあダビデの時代を考えればどんなことがあったんだろうかと思います。ダビデが王様になった時というのは、実はその前のサウル王の時代には国が混乱していました。そしてダビデはサウル王に命を狙われていたんですね。しかしダビデが王様になった時、国が一つになってまとまることができた。まさにそれは兄弟たちが一つになることができた、そういう時代です。そしてこの詩編はおそらくそれからさらに先のことも預言者のように歌っていたと言えると思うんですね。先日はエズラ・ネヘミヤ記からお話をしましたが、エルサレムの都が破壊されて多くの人々がバビロンに連れて行かれました。バラバラにされてしまいました。しかし70年が過ぎた後、再びイスラエル・ユダの人々はエルサレムに戻ってきて、まあ、大変な苦労をして神殿を建てて町を建て直したわけですけれども、まあ、その時の様子がネヘミヤ記、エズラ記に書かれていますが、まさにこの神様の都で一つに集まることができた、その喜び楽しみを味わっていたと思うんですね。まあ、そんな喜び、まあ、私たちにはなかなか十分には理解できない、この喜びというか、なんて言いますかね、その思いが、この詩編からは伝わってくるんですけれども、ユダヤ人たちはこの一節をですね、歌にして、まあ、詩編は大体歌にして歌っているんですけれども、特にこの歌はとても有名な歌になっています。ちょっと発音だけ、まあ、ちょっと耳で聞こえる程度にですね、 こんな風に歌っています。ちょっと発音悪いですが、あ、言える方は後に続けて言ってみてください。ひんねひんねまとうウンマナイムシェベットアヒムヤハル。これが兄弟たちが共に住むとはなんと素晴らしいことだという一節の言葉です。じゃあもう一回言います。ヒンネーマトーブウンマナイムシェベットアヒムヤハル。多分そんな風に聞こえると思います。ちょっと音が小さいですけど、ちょっと待ってくださいね。なぜかユダヤ人の歌は単調に聞こえるんですが、別に悲しいということではなく、それが彼らの感情を表す多分メロディーなんだろうなと思います。はい、このように、ユダヤ人たちはこの詩編を本当に歌にして歌ってるぐらい、それはもちろんユダヤ人の状況ですよね。まさに今でもバラバラになっている。でも今から70年ぐらい前にもう一度集まってきてイスラエルという国を建国しましたが、まだ争いが続いて、多くのユダヤの人たちはイスラエルの人たちはバラバラになっている。そういう中で、この歌がとても大事に歌われているのかなと思います。まさにですね、この聖書の中にも今一緒に兄弟たちが一緒に共に住むことがなんという幸せとお話しましたが、そうではなかったという出来事が、実は創世記にあります。創世記の13章6節をお読みしたいと思います。創世記13章6節、その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。一緒に住むことができなかったと書いています。これはどんな時かと言いますと、アブラハムと甥っ子のロトがたもとを分かってしまう、分かれていく時の出来事です。これまでずっと一緒に労苦を共にしてきたアブラハムとロトだったんですけれども、ここで二人は分かれることになってしまいました。そして実はロトはこの後悪名高いソドムの町の近くに住んで、大変な危険な目に遭うことになるわけです。そしてロトの子孫は別の民の子孫となっていってしまうということも書かれています。もう一つはアブラハムの孫にあたるエサウとヤコブです。こちらは文字通り兄弟の関係でしたが、 やはり彼らも分かれていきました。創世記の36章6節から7節を読みします。エサウはその妻たち、息子、娘たち、その家のすべてのもの、その群れとすべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて他の地へ行った。それは二人が共に住むには彼らの持ち物が多すぎて、彼らが滞在していた地は彼らの群れのために彼らを支えることができなかったからであると書いています。共に住むには彼らの持ち物が多すぎて支えることができなかった。ロとエサウそれぞれ共に住むことができなかった理由は持ち物や財産が多すぎるということですけれども、それでもその地に残ったアブラハム、まあ、後のアブラハム、イサク、そしてヤコブは主が備えてくださった約束の地にとどまってそこに住みました。その結果として彼らは神の民として祝福を受けることになります。しかしロとエサウは自分からその約束の地を出て行ってしまったわけです。で、住まなかった、出て行ってしまった理由は財産や持ち物が多すぎるということでしたけれども、それだけではないように思うんですね。やはり共に住むとは神の民として神様の約束を信じてその場にとどまって住んで生きていく、それが兄弟たちが一つになって共に住むということの意味です。祭りの時、イスラエルの人々はこの都のぼりの歌を歌いながら実際にそのことを体験しました。普段バラバラに住んでいる兄弟姉妹たちが共にエルサレムに集まって一つになることを経験しました。そして後にイエス様はイエス様を信じる私たち一人一人が一つになるということを命じておられます。イエス様を救い主として信じる人々が一つとされる、それはまさに主の教会のことを言っています。そして私たちの信仰生活、そして教会生活の大切な目標がここにあるわけです。イエス様が言われたことです。ヨハネの福音書17章21節にこんな言葉があります。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。イエス様はこのように言われました。さて2番目の点ですが、続いてこの詩編133編は主にある兄弟姉妹たちが一つになって共に住むことがいかに素晴らしいかを二つの例えによって表しています。最初の例えは2節ですが、それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。油の頭の上に注がれた尊い油、これは一体何のことでしょうか。その油自体がおそらくとても良い香りを放ちました。で、頭の上にかけられて、それが衣まで流れていくと、もう辺り一面が良い香りで包まれました。で、これは祭司が任命されるときに注がれる油のことです。祭司というのは代々アロンとその子供たちが祭司として奉仕することに決められていました。その祭司が任命されるときに注がれる油のことです。出エジプト記の30章30節からこのような言葉があります。あなたはアロンとその子らに油を注ぎ、彼らを性別して祭司として私に仕えさせなければならない。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。これはあなた方の世々にわたって私のための聖なる注ぎの油となる。聖なる注ぎの油、これはこの後を読んでいきますと、神様が定められた特別なやり方で調合しなければならなかったと書いています。こういう香料をどれだけ、この種類の香料をどれだけ、それを神様が定められた方法で混ぜ合わせて作った、基本になるのはオリーブ油だと思いますけれども、そういう油のことです。 で、にて非なるものを作ってはならないと厳しく戒められていました。それはその聖なる注ぎの油が神様が定められた人、神様が選ばれた人にだけ注ぐことができる、つまり聖別、神様の清さの現れだったからです。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。イスラエルの人々はここを読んでですね、目に浮かんだと思うんですね。祭司が任命されるとき、ひざまずいて頭の上からたっぷりとこの聖なる注ぎの油が注がれていく。すると辺り一面に素晴らしい香りが放たれていく。そして頭からひげをこう流れ伝ってですね、祭司が着る特別な衣にまで流れていく。神様の民が一つになって共に住むとき、そこには神様が共におられます。臨在があります。そして神様がおられる場所、臨在される場所は聖なる場所です。そしてその清さ、聖なることがそこに住んでいる一人一人に及んでいく。この聖なる注ぎの油が流れ滴っていくように、その聖なる場所に共に住む一人一人にこの神様の清さが及んでいく。その様子をこの二節の例えは歌っているわけです。そしてそれは祭司が任命されたように、私たちも神様から特別な目的、働きのために任命されているということも意味しています。私たちはこの世にあっては祭司預言者として神様の清さを証ししていかなければいけない。そのことがここで歌われているわけです。しかしここまで言うと私たちは戸惑いを覚えるかもしれません。御言葉は確かにそう言っていますけれども、現実の教会はどうだろうか、そこに集う私たちの姿はどうだろうか、清さとは程遠いものがないか。聖なるものとされたはずの教会、聖なるものとされたはずの兄弟姉妹の交わりはどうだろうか、時に対立や争いがないだろうか、本当に私たちは愛し合えているだろうか、神様への恐れとへりくだりがあるだろうか、私たちの現実の社会生活はどうでしょうか、勝利よりは敗北を感じながら日々生きていないだろうか。私たち自身だけを見つめるならば、そこには絶望しかないかもしれません。しかしだからこそ私たちは御言葉の真実に目を向けます。主ご自身が、神様が清めてくださった、聖なるものと宣言してくださったならば、誰もそれを否定することはできません。イエス様は同じように言われています。ヨハネの17章17節からのところです。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を清め分かします。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。イエス様は一貫して私たちが世から取り出されて聖別されたものだと言われています。で、私たち、そのように清められた私たち一人一人が集められるとき、またそこは聖なるものとされている。神様の聖なる臨在の前に私たちは集められ一つとされている。そして一つとされることが神様が願っておられることだ。そのことを覚えたいと思います。さあ最後の点ですけれども、次の例えはシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨です。ヘルモンとはヘルモン山のことです。標高2000メートルを超えて、冬には地上に雪が降ります。イスラエルの北の端にある山です。最も今、領土で言えばレバノンという国にありますけれども、そのヘルモンの梅雨がシオンの山々に降りていく。気象学的には どんな説明ができるのか分かりませんけれども、高いヘルモン山で生まれたその雲というか霧がですね、イスラエルの土地に降りてきて豊かな梅雨や雨をもたらす、まあ、そんな様子がここで描かれています。イスラエルがある地方は雨が降る季節と降らない季節がはっきり分かれていると聞きました。基本的には雨が降らない乾いた土地です。しかし年に数回雨がまとまって降ります。じゃあ乾いている時は一体どうするのかということですが、そういう時にとても大切になるのが梅雨だそうです。雨が降らない季節でも朝晩には梅雨が降りて、その梅雨が農作物にとっては貴重な水となります。日本の中では私たちは瀬戸内は雨の少ない地方ですけれども、まあ、それでも日本ではあまり水に困ることはありません。梅雨がいかに大切なものかということは、この乾いた土地に住んでいるイスラエルの人たちはよく理解していたと思います。だからこそこの梅雨というものは乾いた土地にも豊かな実りをもたらす神様の祝福の印として、聖書に何度も登場します。例えばまず第一ですけれども、創世記の27章28節にこんな言葉があります。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように、神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように。天の露という言葉が出てきます。申命記の33章28節にもこんな言葉があります。申命記33章28節、こうしてイスラエルは安らかに住まい、ヤコブの泉は穀物と新しい葡萄酒の地を一人で占める、天もまた露を滴らす、天もまた露を滴らす。天からの露があるということと安らかに住むことができる、このことは関係があるということです。でもう一箇所、ゼカリア書の8章12節を読みしたいと思います。ゼカリア書8章12節、それは平安の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りの者にこれらすべてを継がせよう。天は露を降らすからだ。ここにもそう書かれています。天から梅雨が降るというのは神様の恵み祝福の印であるということがここに聖書にあるわけです。そして最後の133編の最後の文章、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。最後のこの言葉は、ですからまず第一にはシオンの山々に降るヘルモンの梅雨が誠の神主の祝福であるということを言っているわけです。神様が天から梅雨を注いで地を潤してくださらなければそこに命はありません。乾いて干からびて何の実りも生み出されず、そこに住む人々も命を守ることが難しくなります。しかし神様が天から梅雨を注いで地を潤してくださるなら、そこには豊かな実りが約束されています。命が生み出されていきます。神様はご自分の民のためには常しえに天の恵みの露を降らせてくださる、命の限りがない、それが常しえの命の祝福です。第一列王記の17章にはですね、背信の罪、偶像礼拝を続けるアハブ王に対して預言者エリアが挑戦した記事ですけれども、預言者は神様がこれから2、3年天の露雨を止めると神様の名によってエリアは宣言したんですね。すると本当に雨が降らなくなりました。でその後アハブ王はですね、じゃああなたと対決しようということで、嵐の神バールの神を拝むアハブ王は挑戦を仕掛けてきます。 しかしバールの預言者たちが雨を降らせる儀式で何度も何度も歌って祈っても雨は全く降りません。しかしエリアが一言誠の神主に祈った時、雨が降って地を潤しました。天の露は私たちの命が全て神様の御手にあることの印です。そして神様が私たちの命の全てを握っていてくださることの印です。ですからどんなことがあっても神様が祝福を命じられたならば、誰もこの祝福を奪い去ることはできない。それが約束です。私はいつもここが心に留まるんですね。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。もう神様が命じている、私たちが必ず祝福されるようにと命じてくださっている。そうであれば誰もこの祝福を奪い去ることはできないわけです。さて詩篇133篇を読んできました。この常しえの命の祝福はまた全体のまとめの言葉とも言えます。見よ、兄弟たちが一つになって住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであるということです。神の民が一つになって共に住む、そのところに神様が常しえの命の祝福を命じられている。だから一つになって共に住むことは何という幸せだろう、何という楽しさだろうと歌っているわけです。私たちクリスチャンはともすれば、世にあっては困難がありますということばかり意識してしまわないでしょうか。歯を食いしばって、もう忍耐に次ぐ忍耐、それがクリスチャンの生き方だ、それが当たり前だということになってしまわないでしょうか。確かに私たちが住む世界はもう大変なことがいっぱいあります。辛いことがたくさんあります。特に私たち、日本では信仰を持って生き抜いていくこと自体が大変なことです。ただこの前インドネシアの話をですね、ちょっとお話を聞いたんですけれども、インドネシアは確かにクリスチャンがたくさんいるんですが、でもイスラムの人も多くって、そして対立するときはもうはっきり対立する。金井さんもさっきお祈りしてくださいましたが、信教の自由はあるんですけれども、でもイスラム教が優勢で、常にクリスチャンたちはある意味迫害を受けているとも言える。それがインドネシアという国です。で、私たちの国は迫害はないですけれども、もう本当にクリスチャンが少ない社会で肩身の狭い生き方をしてしまっている。どちらも大変だなと、思います。私たちの希望は喜びはもうこの世にはなくって、もう天国にしかないんだろうか、そんな考えをするとしたらそれは間違っています。そうではないはずです。詩篇133篇は、私たち神の民は神の家族、兄弟姉妹としてこの世にあって一つとされて共に住む、それが何という幸せ、何という楽しさかと歌っているわけです。私たちは世にあっても楽しみ喜ぶことができます。世にあるいろんなものが与えてくれるのではない楽しみ喜びが私たちにはあります。なぜなら神様がそこに常しえの命の祝福を命じられた、約束されたからです。私たちは今日共に集まっています。同じ主を信じる仲間たち、この交わりをもっと喜び楽しみたいと思うんですね。死を共に信じ永遠の命の希望を告白することの楽しさ、喜びをもっと分かち合っていきたいと思います。そしてそれがまだ教会に加わっていない方々に対する何よりの証だということですね。教会にも何とか初めての人も来てほしいと思っていろんな楽しいことを考えたりもするわけですけれども、しかし教会だけが持っている素晴らしさ、良さは何であるか、そのことを忘れては何の意味もないなといつも思わされています。それはその一つがここに書いているですね、兄弟たちが一つになって共に住むこと、その幸せ楽しさではないでしょうか。そして常しえの命の祝福ではないでしょうか。お祈りしましょう。